10分も横井に負けるな、しゃべる横井。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでも僕はくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ恋。3月30日の夜に収録しています。こんばんは、しゃべるよ恋です。コロナの自粛期間を経てというか、今まだ自粛期間の最中でございますが、1月から、ちょっと休んでいまして、再開しておりますけど、なんと言いますか、ネタがないんですよね。ネタがないんで今日早く終わるかもしれないですが、横池今もっか2週連続でライブ中なんですよね。先週土曜日にもライブしましたが、今週も土曜日4月3日ですね、神戸16ビットでライブするんですけど、やっぱりこの状況の中なんで、出演するメンバーにも苦心していまして、ちなみに僕その神戸16ビットのスタッフでもあるんですけど、同じメンバーですね、1人加わるんですけど、でやるという感じになってるんですけど、それはね、ライブというのは別にやる人が同じでも、なんていうか日にちが変われば全く違うライブなんで、仮に同じ曲をやったとしても、ライブは違うものだと思うんで、そういうところへんを楽しんでほしいなと思うんで、来てくれってなかなか言いにくいですけど、もしよかったら土曜日は神戸に来てほしいなと思うわけでございます。そんな横池、今年に入って、もう同じネタばっかり言ってますけど、ラジオトークの方で10分も横井という番組をしていまして、その番組一応、Spotify、Apple Podcast、 そして喋る横井ですら登録できない Google Podcast にも登録していまして、ポッドキャストでも聞いてもらうことができるんですが、やはりポッドキャストの方では喋る横井の方が断然再生されてるわけで、これは嬉しいなと思ってるわけなんですよね。そのラジオトークなんですけど、フォロワー1000人突破したって年明けに自慢しまくりましたけど、もうすぐ1500人突破しそうなところで嬉しいなと思うんですけど、やっぱりポッドキャストとの違いっていうのはですね、このしゃべる横井週に1回更新してるわけですけど、それでも安定して聞いてくださる方いらっしゃいますし、25分番組ですけど、25分聞いてくださってるんだろうなと いう、まあ、お便りから推定してるわけですけど、思う人もいらっしゃって嬉しいわけですけど、まあ、ラジオトークはまあ時間がないというか、ながらで本当に聞いてる人いるんで、あの YouTube みたいに何分再生されたかっていうのもあのちゃんと見れるんですけど、なかなかフルで聞いていただいてる方はいないのと、やはりまあラジオトークはこれも YouTube とちょっと似てるんですかね。フォロワー1500人超えたといっても、ほぼなんていうかヘビーユーザーというか、何回も聞いてくださってる方というのはいないんですね。それはなんでかっていうと、やっぱりいろんな番組を登録してはりますし、あと生配信も一応できるんですけど、僕もあの生配信をやってるんですけど、その生配信をやったとしても、まあ、そんなに人は来ないんですね。だから本当に自分の空いてる時間に、もうその時間に例えば更新された収録番組を聞くとか、まあ、生放送番組を聞くというスタイルなので、フォロワー1500人といってもなかなかそんな聞いてもらえないんですよね。だから YouTuber みたいに毎日収録を更新しないと、まあ、なかなかランキング上位もいけないですし、まあ、生配信も本当に毎日やってるって人が、まあ、結構、まあ、僕好きな番組やったりするんですけど、そういう人もやってはるんで、まあ週に1回する程度じゃ難しいなと思ってるんで、まあそんなわけで、まあ毎日はなかなか難しいですけど、ラジオトークの方はまあ小ネタを小出しにしながら更新していこうと思いますし、ライブ配信もしていこうと思うんですが、まあやはりこのしゃべる横井、なんとか今週ネタがないとか言ってますけど、毎週やっていきたいなと思うんで、ネタ置いとかないとあかんなみたいなことを思ってるところなんですけど、今横行けその、まあ、2週連続ライブの、まあちょうど今真ん中にいるわけなんで、まあ、ライブの練習もしていますし、あとまあレコーディングですね。なんとか今年中にサードアルバムを作りたいんですけど、まあこの前も一人旅立った君へっていう曲を公開しましたけど、まあ自分で言うのもなんですけど、本当に出来悪くて、というかレコーディング自体が本当にちょっと最近調子悪くて、お正月に朝の知らせという曲を公開しましたけど、それ以降全然うまくいってなくて、作っては消し作っては消しの繰り返しで苦労していまして、この喋る横を聞いてもらってるというのに、ここでこんなこと言うのもなんですけど、もう今すぐレコーディング作業とか練習なんかに取り掛かりたいと思ってるような最近なんですよね。まあそんなところであります。なのでそうですね、今日はネタがないんで、ラジオトークのその10分も横で使ったネタを使ってみようかなとか思ってるんですけど、丸まま使うわけじゃないです。そのネタをまあ喋ってからですね、それ以降どうなったかっていう話をちょっとしてみようかなみたいなことを今思ってますが、とりあえず1曲聴いてください。
大切なものは大切なままでいい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、何に嘆いたところで時代は前より良くなってる、どんなに嘆いたところで自分は前より良くなってる、考えや性格の違いなんてでもいいほど頑固になれたんだ、あの頃のいざこざは今から反省する、あの頃をもう一度もう一度、 Get back とポールさんも歌ってたぜ、少しくらい時間と場所を合わせろ、ものは大切なままでいい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、どんなに嘆いた ところでお前の答えは変わらない。どんなに嘆いたところでお前の事情は変わらない。たかがそんなことに縛られて全てを投げ出すなんて馬鹿げていた。あの頃より距離が遠くなってもいい。あの頃をもう一度もう一度。下馬5本叶わない理想でいい。少しくらい時間と場所を合わせろよ。大切なものの順番は変えなくていい。帰ってこい戻ってこい帰ってこい。
物に触れたりはしないから。
帰ってこい戻ってこい帰ってこい。
その中であの YouTube で公開している横井圭で帰ってこいでした。これは1回目の緊急事態宣言の中で時間がある日にドアッとレコーディングして作った曲なんですけど、まあ2箇所ほどちょっと2箇所ほどちょっとこれやり直したいなと思う箇所あるんですけど、本当にこれ全部なんていうか一発ってわけじゃないですけど本当にドアッと撮ってるんで切りようがないんですよね。レコーディングってチョキンって切ってそこだけやり直すってこと一応できるんですけど、一息で結構撮ってるんで結構それ難しいなって思う箇所があって、まあもうこれはもう完成形でこれでいいかと思ってるんですけど、結構僕自身気に入ってる曲でございますね。今もまあ緊急事態宣言ではもうないんですかね。もう意味わからないですよね。もう今どうなってるんか、もうあまり理解が追いついてないですけど、なんかもういきなりその時短要請が4月21日でしたっけね、までまた1ヶ月くらい再延長とかなって、本当に僕晩飯に困ってるわけですよ。夕食難民だっていうのを、あ、そうそう、これ先週の喋りを超えて喋りきれなくてラジオトークで延長トークをしたわけですけど、そのネタになってるわけなんですけど、まあ今日しゃべる横井でもその10分も横井で使ったネタの、まあ、続きとして喋っておきたい話があるんですけど、まあ聞いてない人のために最初から丁寧に説明しようと思うんですけど、ラホマンっていうネタがあるんですよ、10分も横井のところで。これ何かって言いますと、僕の家の近所のコンビニですよ。だからもうその時短要請の関係で僕あんまりコンビニでそのお弁当とかってもうしばらくそういうのを買ったりしなかったんですけど、まあコンビニでお弁当を買うことを増えたんですけど、僕がよく行く近所のコンビニにラホマンっていう店員がいるんですけど、あれですよ、まあ今ねメディアとかでもその差別はやめようとか、なんか女性蔑視やめようとか、なんかいろいろそういう人権問題どやこや言うてますが、まあそういう世の中に思いっきり反した話ですけど、まあそれは人権侵害はダメですし、まあその外国人差別するのはもってのほかと思ってる上でなんですけど、まあいきなりちょっと飛躍した話ですけど、まあ僕はこの喋る声で喋ってるように世界平和なんてありえないって僕は思ってるんですよね。この世の中なんて所詮はパワーバランスですし弱肉強食やとしか僕は思ってないんですけど、まあその僕コンビニでアルバイトしていた経験もあるんで、でそのコンビニのアルバイト時代に本当に行儀の悪いお客さん、モラルのないお客さんっていうのをいっぱい見てきてるんで、僕だけは絶対そんな客にならんとこうと思って、まあその 客である時でも、まあ、あのコンビニの店員さんにあのちゃんと、まああのまあ、必要以上の失礼はない対応をしながら、まあ、客をやってるわけなんですけど、まあ、昨今あのコンビニはあの外国人の店員さん増えてるわけですが、まあ、別にそれはいいことじゃないかなと僕は思ってますし、何も問題だとは僕は思ってないんですけど、やっぱりこの日本人である僕らっていうのは、まあ、あんまり僕好きな言葉じゃないですけど、平和ボケをしてるわけでございますよ。日本はまあその平和と水はただやと思ってる民族なわけでありまして、まあ、平和なのが当たり前と思ってるわけでありまして、まあ、つまり平和ボケというのは別にそれはすごいいいことなんですけど、まあ、外国においてはその常識は通用しないわけなんですね。だから何かっていうと、そのだから店員さんに対してあのお客さんが丁寧な対応で買い物をする、まあ、お客さんをするということをしたらですね、全員じゃないですよ、もちろんあの中には本当に素晴らしい対応をする外国人の店員さんいます、これはいくらでもいます、たくさんいます。ですが本当にこれは一部ですよ、一部の外国人の店員さんなんですけど、まあ、外国人だけじゃないですね。僕はあのこれもまた別のネタとして、これ喋ってるんかな、これ喋る声で喋ってるんですかね、まあ、定食屋さんとか行ったりすると、僕おばちゃんですよ、おばちゃんなんかにもうすごい舐められるというか、はい、雑な対応されるんですけど、まあそのラホマンですよ、ラホマン、まあ、どこの国の人か知らないですけど、まあなんて言いますか、僕はそのお行儀の悪い客にはなりたくないから、丁寧に、まあ、丁寧な客として買い物をするわけなんですけど、そういう丁寧な対応をしていたらですね、僕は近所のコンビニのラホマンっていう店員に思いっきり舐められてしまいましてですね、すごい雑な対応をされるんですよね。でもう僕喋る横と10分も横の区別ついてませんけど、これどっちで喋ったか忘れましたけど、僕は最近そっか、これコンビニ名言うたらダメですね、まあ、とあるコンビニのハンバーグカレードリアにハマってるんですね、まあ、ハンバーグカレードリアのみならず、僕はハンバーグカレーというのに最近ハマってしまって、まあ、コンビニのみならずいろんなカレーを売ってるお店、まあ、ココイチとか松屋とかいろんなところのハンバーグカレーを食べてるわけなんですけど、ハンバーグカレードリアとか、まあまあ別にそれじゃなくても、まあまあお弁当ですよ、お弁当、まあその9時10時でお店閉まっちゃうんで、まあ、買って帰るわけですけど、最近コンビニ袋がもうつかなくなったじゃないですか。でそのうちお箸とかスプーンもつかなくなるって言うじゃないですか。だからじゃないかもしれませんけど、だからそのラホマンは僕はなんていうか、僕客である僕が下手に出て、まあ、丁寧 な態度で買い物するせいで舐めてくるんで、この日本人、僕ですね、この日本人はどんな雑な対応しても怒らへんって思ってるか知らないですけど、思いっきり雑に対応されて、だからお弁当を買ってももう温めもせずに、お箸もつけてくれずに、しかも袋は有料じゃないですか、だから有料だから袋くださいっていうか、もしくは袋いらんって、まあ、言わなダメなんですけど、何も聞かずに袋のボタンピッて押してお弁当を袋にパッて入れて入って渡してくるんですよ。しかも最近コンビニってもうお会計なんか自動になってるじゃないですか。だからこっちがもうお金なんかレジに投入するようになってるじゃないですか。だからもうそれでいきなり僕が来たらもうお弁当袋に行ってはいって渡して対応されたりとかして、まあまあそのラホマンにされた悪事はですね、もっと他にもいっぱいあるんですけど、もう言い出したらもうそれだけで25分喋ってしまいそうになるんで、まあまた面白い事件が起きたらまたネタにしようと思ってるんですけど、まあそういう舐め腐ってくる外国人がいるんですけどね。そしたら先週なんですけどね、先週またそのラホマンがレジにいるときに僕は買い物行ったんですけど、僕の一個前のお客さんがですね、もう絵に描いたようなチンピラなんですよ。もう漫画に出てきてもおかしくないんちゃうかってぐらい絵に描いたようなチンピラの でも年は僕と同じぐらいですね。もう30代後半ちゃうかなっていうぐらいの兄ちゃんが、おらーみたいな感じでレジに行ったんですよね。でそのラホマンって結構体格いいんですよ。僕身長185センチですけど、僕ぐらい身長あって、しかも僕はまああまり太ってはいないんですけど、まあ、横幅もでかくてもうほんまにごつい、もうラグビー選手みたいな体格なんですけど、そのラホマンがですね、もうチンピラの兄ちゃんにもうめちゃめちゃビビりまくってるんですよね。でラホマンって僕に対してはそんな丁寧な日本語なんて使わないんですよね。というかもう話もしないんですけど、いきなりもう背筋がピン立って、いらっしゃいませって言って、袋はつけますか、温めますか、お箸はつけますかってめちゃめちゃ丁寧に対応してて、うわもうラホマンめっちゃビビってるやんと思って、おその後の僕はどうなのかなと思って、僕レジしたらいつものように僕はなめくさられて、僕焼きそば好きなんですけどね、焼きそば食べようと思って焼きそば焼きそば弁当ですね、焼きそば弁当買ったらもうまたですよ、袋いるかも聞かずに袋ボタンピッて押して焼きそば弁当を袋に入れて箸もつけずに入って渡してきて、ちょっとまあ僕それ近所のコンビニで、その店長さんともちょっとまあご近所付き合いで知り合いなんで、あんまりちょっと問題起こしたくないんですけど、もうプッチンぶち切れようかと思ったんですけど、なんとかこらえて帰りましたね。まあご近所付き合いは大事ですからね。だからまあこれラジオトークでも喋ってますけど、世界平和なんてありえません。人類平等皆兄弟、そんなことありえません。地球市民なわけない。そんな無理無理無理、差別はやめよう、外国人差別はやめよう、女性蔑視はやめよう、無理無理無理無理無理。所詮世の中はパワーバランスです。所詮世の中は弱肉強食ですね。だから日本は今すぐ自衛隊を強化して、もう自衛隊どころじゃない、もう日本軍を作りましょう。そしてもうね、領空侵犯領海侵犯するね、ロシア韓国中国なんかにはもうすぐにミサイルをボーンって撃って攻撃しちゃいましょう。もうそうしないと舐められるんですよ。だからそのラホマンにしてもそうですよ。まあ、僕の名前は知らんと思いますけど、この横井というジャパニーズは何やっても怒らへんと思うから、そんな失礼なことするんですよ。だから僕はもうご近所付き合い、まあだからもう店長さんと知り合いなんですけど、近所のセブンイレブンというまあアメリカ合衆国さんみたいなものがあるから、僕はちょっとドワーッとはいけなかったわけですけど、僕がもしただ普通の独立国であるんだったら、もうそこでもう戦争ですよ。もうラードリャーってもう大暴れですよ。そこまでしてビビらせないともう無理やと思いましたね。まあ、それができない、勇気のない、貧弱ジャパニーズの横井慶がここにいますけど、ね、もう、たかだかこのコンビニの外国人店員だけにおいても、まあ、その、なんていうか、この国際問題の実情が分かるという、そういう状況を、もう、喋っておきたかったんですよね。まあ、ちょっと今日は、今日もですね、今日も暴言が過ぎましたけど、はい、まあ穏やかに暮らしていきましょうってことで、ちょっと今日は早めですけどこの辺にしておこうと思います。来週もなんとかネタを絞り出そうと思いますんで、また聞いてください。しゃべる横井でした。
しゃべる横井。